今夜も張り切ってまいりましょう。3月21日ビューティフルナイトウィンディーズマニアシャバダバ。この番組は山梨市観光協会の提供でお送りいたします。皆さんチョメ番はビューチュルズのボーカルピンクの貴公子さくらチョメ吉でございます。今夜もこの放送を聞いているそこの奥様チョメルシー、どうぞよろりんこでございます。さあ皆様、もうすぐ桜の季節になりますよ。チョメちゃんの季節でございます。今年はね、本当にお花見できるといいですよね。てなわけでございまして、スタジオもすでに春爛漫ですよ。ピンクの T シャツを着ているもう全国区の大スターが今待ち構えておりますので、オープニングから紹介させていただきます。本日のゲスト、佐々木修さんです。
どうも佐々木修です。佐々木修フロムムンチャイルドです。
はい、おさむさん、前回の放送ね、はい、3月7日の放送、
はいはい、
今年初のラジオ登場ということだったんですけど、どうだったですか。
はい、もう本当、まあ本当チョメキシ君との会話は本当にいつも弾んで、
あ、よかった、
楽しいですね。
いや、よかったですよ。はい、おさむさんも突然こううまい棒振っていただいたんですが、意外と広がらない時とかね。
そうそう、広げられる自信がないのに急に振ってしまうっていう癖があったりして、
ね、自由なところがチョメキシはお兄ちゃんの大好きなところなので久々のですね、ピンクブラザーズ、
はいはい、
ね、集結でございますが、
そうですね、
前回ちょっと時間の都合で、はい、佐々木修さんのプロフィールをね、紹介できなかったので、
はいはい、
初めて聞く人もいるかもしれないんで、ちょっと簡単に紹介させていただきます。
はい、
佐々木修さんはシンガーソングライターで音楽作家、そして劇伴作曲家でございます。1996年にバンドムーンチャイルドのボーカルとしてメジャーデビュー、その後バンドスクリプト、リッケンズを経て、現在はソロと並行してオサム&ヒロノリフロムムーンチャイルドとして活動。代表曲はムーンチャイルドのエスケープね、はい、3月7日の放送でも、オンエアしましたけれども ね、
そうですね。
で、主な劇伴作曲作品は、アニメジャヒー様はくじけない、そしてアニメ最近雇ったメイドが怪しい、
はい、
ということでございますけれども、オサムさん、
はい、
ちょうどこの放送の時は3月19日のライブはもう終わってる、は
いはい、ああ、そっかそっか、
なってますよね。
そうですね、
21日ですから、
はいはい、うん、
きっと楽しいライブだったんじゃないかと。
そうだね、もう楽しかったです。
もう未来予想図を先に
言っ
ち
ゃう、盛り上がってくれてありがとう
ね、感じでございますけれども、はい、ですね、もうおさむさんへの、
はい、
質問やらメッセージがもう本当たくさん来てます。
ほらら、
もう全部はちょっともうね、5万通来ちゃってるんで紹介できないんですけど、
またま
た、うん、
はい、
かなりえりすぐりの声を
すごいですね、
紹介させていただきます。
はい、
はい、まずハッスルネームあきこさん、
はい、あきこさん、
チョメ吉さん、おさむさん、チョメ版は
チョメ版は
チョメ版は、久しぶりのピンクブラザーズの共演、とても嬉しいです。いや、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。本当、
おさむさんに質問ですが、
はい、
今制作中の劇版もジャズだそうですが、うん、何か参考に聞かれたアニメソングはありますかということで、何かジャズを、
あ、そんなこと言ったね、僕オーサムフライデーナイトライブで、
あの配信の時におっしゃったんですか、
う
ん、
まあ、ジャズっていうか、まあ、ジャズ要素があるんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
自分なりにいろいろリサーチしてただけで。
なるほど、
うん、
これはあきこさんから何か参考に聞かれたアニメソングはありますかっていう質問が、
行動的なことで言えばね、あのルパン三世の主題歌とか、
おー、かっこいいですもんね。
あとはあのビバップカウボーイとか、
あ、かっこいい。
あと何だっけかな、なんかあの詐欺のアニメ、
詐欺のアニメ
グレートプリテンダーだったかな。
あ、じゃあいろいろこうかっこいい、
はい、
ジャズの、
ジャズのやつ、まあね、別にそこからすごいインスパイを受けるわけじゃないですか、まあいろいろ聞いてますね。
なん
かそういう大人っぽいものってなんかね、ジャジーなものなのかな。
うんうんうん。ちょっといろいろね、おさむさんも今研究中だそうなので、はい、アモーレの皆さんね、ちょっと劇版、
はい、
楽しみに待っていただければと思います。
ます。
で、続いてはハッスルネーム花さんです。花さんからこれは応援メッセージですかね。1997年。 当時小学生だった私の耳に飛び込んできたのはエスケープ、
う
ん、
すごい。
それはもう一目惚れならぬ一聞き惚れ。
お
いろいろね、あのすっごいここ熱いメッセージを書いていただいてるんですが、ちょっと時間の都合で一部紹介なんですが、
はい、
日本にこんなかっこいい音楽があるんだと体中に鳥肌が立ったことを今でも鮮明に覚えています。
すごい、
ね、そしてあの衝撃の出会いから27年、
うん、
私も二児の母となりました。ね、育児家事仕事に忙殺される毎日ですが、うん、金曜日の夜はパパに子供を託しお風呂でゆっくりおさふらを見るのが、
プロで見るんだ、
ね、週に一度の至福のひとときです、
マジ
すごいね。
そうですよ、あの毎週金曜日ね、21時から、うん、オーサムフライデーナイトライブって言ってるんですね、はい、あの歌を歌ったりちょっとトークしたりみたいな。
そうなんです、
インターネットでやってます。
チョメキチも大好きな番組で癒しとなっておりますけれども、
ありがとうございます、
ねえ、ちなみにうちの娘、はい、かっこ3歳は、
はい、
ムーンチャイルドの S、 あ違う、フリスビー、フリスビーが大好きです。
へ
え、ね、
大人だ。
これが今ぶっちゃけて言うと2月5日の収録なんですけど、
はいはい、
2月3日の節分の放送でフリスビー、おさむさん、
あ、歌いました、
ね、歌いましたね。
確かに歌いました。
ちょうどね、はい、タイムリーに来たんですよこれが。
あ、本当ありがとう、
ねね、でいつも素敵な歌声を届けてくださりありがとうございます、
は
い、
こちらこそありがとう。
どうかこれからの人生もおさむさんが紡ぐ音楽とともに過ごせますように。おさむさんもピンクブラザーズもずっと応援していますと、
はい、
いうことで、
はい、
アナさんありがとうございます。
ありがとうございます、頑張ります。
ねえ、はい、小学生だった、
ね、
女の子が今や2児のお母さんですよ。
ねえ、時は経つね。
経ちますねでも未だにこうやっておさむさんを応援してるっていうのは嬉しいですね。
嬉しいです本当に。
はい、
はい、
では続きましては、ハッスルネームマリリンさんです。
マリリンさんどうも、
おさむさん、チョメキさん、チョメ番は、
チョメ番は、
ピンクブラザーズの放送は本当に楽しみにしています、お二人のコンビは最高です、絶対おさむさんの次回のテレビ出演はおさむさんの魅力を誰よりも引き出せると私が勝手に思っているチョメキシさんとデュエットでご出演くださいチョメキシさんの魅力ももっと広まってほしいと思っています。ピンクブラザーズで鬼レンちゃんだ鬼レンちゃん来た、この話後で聞こう。でもおさむさんが小梅太夫メイクをされるのは嫌ですセクシープリンスなんですから。おさむさん、あの、千鳥の鬼レンちゃんの出演の秘話があったら教えてくださいと、
はいは
い、
ありがとうございます、
いうことでございます。
そうですね、
うん、はい、で、あのちょっと続けて鬼レンちゃん関連で、ハッスルネームナンクルナイサーさんからですが、おさむさんの質問、はい、この千鳥の鬼レンちゃんテレビ出演時に着ていた赤い革ジャンが、
はいはい、
約25年前の当時のものとのことですが本当ですか、は
い、あ、そうですよ。
体型が変わってないってことですか、それとも最近痩せましたか。
全然あの大きめだったんですよ
当時元
々あのマイリトルレッドブックってあのエスケープが入ってる、
はい、
あのアルバム、
セカンドアルバムですよね、
はい、のツアーで、全国ツアーで用意された衣装が、
うん、
まあ、あの赤い革ジャン
で、ね、それをちょっと
3曲だけ歌ったら脱ぐっていうことになって、
あ、まあ、
ほぼ T シャツでやってたんですけど、
そう、確かにそうでしたね。
そうそう、
いやでもあのかっこよかったです、赤い革ジャン、
ねえ、
ねえ、
あれ持っててよかったですよ、
ね、えすごいテレビ映え。
黒い革ジャンで出ようとしたらなんか地味だから金屏風の前で歌うからちょっとそれは
へえ
違うのないですかみたいに言われてて、
やっぱり衣装の打ち合わせも事前にあるんですか、ああいうのって。
であれまさかこの赤い革ジャンちょっと派手だから着たくないなと思ってこれは持ってますよって言ったら、
うん、
それでいきましょうって、
でちょっとあの
そうです、ね、
マリリンさんもだからちょっと秘話っていうところでおっしゃってましたけど、チョメ吉ももう大興奮でテレビで見てまして、
はい、
もう拍手喝采、
はいはい、
大爆笑、
ありがとうございます、
すごかったんですけど
笑われるつもりは全然なかったんですけど
あれ実際にあのおさむさん、はい、ちょっとそのどんなテレビ番組どんな企画かっていうのを簡単にちょっとご説明いただけます。
そうですね、あの千鳥の鬼レンちゃんですよね、
はい、
あの普段はあの芸人さんばっかり出てるんですけど、
うん、
そのサビだけを、
うん、
こう間違わずこうメロディー通り100点満点取るようにカラオケを歌うのをクリアしていってですね、
はい、
レベル10までクリアしたら100万円もらえるっていう、うん、まあ、単純だ、
ね、
なかなか難しいんですけどね。
でもあれでおさむさん、あれは90年代ヒットアイドル、あ、ヒットメーカーの、
僕が出た時は、うん、本当なんか特番で、
はい、
90年代アーティスト特集ということで、あの時は、まあ、小野正利さんとかね、
うん、
フィールドオブビューの浅岡さんや、
うん、
モムス、
はい、
の矢口真理さんや安田さん、
そうですよね、
出てて、はい、
いやすごいメンツの中おさむさんが
ねえ、まさか
たんですよ、
うん、
だってもう歌ちょっとざっと紹介すると、福山雅治さん、ハロー、
ハロー、
安全地帯、ワインレッドの心、
すごいですね、全部メモって
メモりましたでなんとご本人のムーンチャイルドエスケープもレベル3で歌い、
本当はね、布袋さんのね、ポイズン歌いたかったんですけど、どっちもレベル3って言われて、だったらムーンチャイルド歌ってください
ねえ
ね
え、で、レベル4が浜田省吾さんの悲しみは雪のように、
ね、
レベル5がエレカシ今宵の月のように、
はい、
レベル6がイエローモンキージャム、
はい、
そして大爆笑をさらったレベル7ダパンプ USA、
あ、 USA はね、
ねえ、
オールヘッドボイスで歌いましたもん、
ね、これだからもうヘッドボイスっていうのは、おさむさんちょっと説明していただいていいですか。
いや本当あの僕も知らなかったんですけど、うん、あの打ち合わせの時にあのボーカルの先生もいらっしゃって、
はい、
僕の歌を聞いてて、佐々木さんのヘッドボイスすごいですねって言われて、
うん、
え、何ですかそれってところから始まって、
おさむさんも知らなかったんですね。
僕全然あんま詳しくなかった、
は
い、なんかその裏声だと弱いんだけど、佐々木さんの裏声ってすごい強いですよね、
うんうんうん、
まあ簡単に言うと、まあ強い裏声、
お
声ではないんだけど、
うんうん、
はぁっていうよりかはぁっていう、なんか、うんうんうん、あんま違い分かんないですね、うんうん、スカっていく声じゃなくて、
じゃあちょっと弱めなのがファルセットで、
あ、そうですね、
おさむさんみたいに強めの裏声がヘ
ッ
ドボイス、
はいはい、
ねえ、全編 USA のサビを、
そうなんです、
裏声で歌いましたからね、おさむさん、
僕はもうねレベル6ぐらいでいいかなと思ったら、
うん、
もうちょっと行きたいですねみたいな感じで、僕が歌える曲をすごい頑張って探してくれて、
はい、
USA とかどうですかって言われて、
ええ、
やってみたらね、もうみんな大爆笑しちゃったスタッフがUSA って言った時点でも
う、いや、
みんな倒れちゃって、
ねえ、
あんなに受けると思いませんで
した。いや、あれだから、もうあれでおさむさんも本当にもう全国の視聴者を釘付けにしました ね、
ね、
全編ファルセット
あれでずっといけるかなと思ったらそうでもなかったっていう、
うん、いや、でレベル8で松崎しげる、はい、さんの愛のメモリーでしょ、
ね、
でこのなんとのレベル9で、
はい、
バックナンバ ー
高根の花子
さん、花子さんね、
うん、
でこれがほっと欲しいところまで行ったんですよ、おさむさん。
これは結構ね、何回か歌って練習してみたら、
うん、
同じところでやっぱ間違うっていうか、上がりきらなくて、
力のカのとこですか。
そうなんですよ
ねでもあの後日談でおさむさん、オーサムフライデーナイト配信でおっしゃってましたが、
はいはい、
敗因としては腹が減ってたと、
はい、お腹空いてた結構ねあの長時間のロケな
んです。そう、気になってたんです、あれ収録時間どのぐらい撮った。
結構 5時間は言い過ぎか、でも5時間ぐらいですよ、うん、なんか、うん、あのもう会場入りして、
うん、
一応なんか1時間練習の時間設けてくれて、
うんうん、
でご飯食べる時間が30分ぐらいしかなかったんで、
うん、
食べるのやめようと思って、
あ、そんな大急ぎで食べるならね、
で、すぐ打ち合わせが始まって撮影だったので、
あ、
5時間くらいだったんで、
じゃあフラフラじゃないですか、おさむさん。
うわ、弁当食っときゃよかったっていうのが一番
敗因ですね。
終わった後食べて帰りましたけど、
うん、であのちょっとあのね、番組中にあれ飲んでるのはサラダ油じゃねえかっていじられてましたけど、
あ
の時飲んでたのはあれなんですか。
あれはですね、あのペットボトルの水に、うん、あの龍角散のど飴をむっちゃくちゃ入れてこう振ってドロドロにして、
それでああいう色に、
そうなんですよ、
ちょっとサラダ油っぽい色に。
それこそあの、ね、前回 の、 あのラジオで言ったあの河合健っていう、
はいはいはい、
彼がそれをやってたのを見て、
お
で河合健はこの飲み方どこで覚えたのって言ったら、あの島谷ひとみさんがやってたっつって、エベックスで出されてるんですよ、その河合健。
はは
だから間接的に、あ、もうね、彼女から教わったんですって言ったところはあのカットされてました、ね、
あ、すくすくじゃあテレビで本当におさむさんいろんなこと実はおっしゃってたんですね。
もうすごい喋ってましたね。
あのだから、うん、あの鬼に話しかけるだけじゃなかった。
そうなんですよ、
本当は
結構そのなんか取れ高がいっぱい必要らしくて、
うんうん、
歌以外のそのトークを1曲歌った後ずっと結構トークをインタビューを取られるんですよ。
うーん、
それでお腹が空きましたね。
そういうことだったんですね。で100万円取ったら盛岡じゃじゃ麺を1年中食べたいと、
ね、食べようと思ってたんですけどね。
ちょ
っと惜しかったですね、レベル9まで行ったのに。
いやでも
レベル10はね練習したらそっちの方が簡単だった、9よりも。
じゃあ悔しいですね、
僕にとっては、ね、
いやーこれ本当悔しい。
バックナンバーに何の恨みもないんですけど、ね、な難しい歌作りやがって思います
いやでももう本当大絶賛でしたから、はい、千鳥もかまいたちの皆さんも、
まさかね。
いやだからもうレギュラーになってほしいとおっしゃってましたし、
レギュラーね、
スター性がある、もう絶対この人はすごいって言ってましたから、爪痕はすごい残したんじゃないですか。
あ、そうですね、まああとは僕どういう方向性でいきたいかありますけど、
はい、いやだからあのあとだからおさむさん、
はい、
YouTube のおさむさんのチャンネル、 登録者数がなんと、
そうですね、
1000人超え。
そうそう、300以上増えてね。
ね、
はい。
いや、もうちょめでとうございます、ね、本当。
はい。で、翌日には街歩いてたら声かけられましたからね。
え、いや、おさむさんすごいじゃないですか。
あ、ファンでしたみたいな。でも3日4日経つともう誰も気づかないくらいでした
そういうもんなんだ。
1日ありましたね。
じゃあ皆さんぜひですね、はい、毎週金曜日夜9時からのおさむさんの YouTube、
はいはい、
ね、オーサムフライデーナイト、はい、
ドライブ。
今ですね、スパチャという、これは投げ銭ですか。
投げ銭が今できるようになってます
ね。これもぜひ、だから皆さんよろりんこでございます、
はい、よろりんこです。
はい、
はい、
ということで本日のゲスト佐々木おさむさんでした。
佐々木おさむでした。
今週のお便りんこ行ってみましょう。おさむさん、引き続きこのコーナーもよろりんこでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、こんな言い間違えしちゃいました。
あー、言い間違え
ね、はい、皆さんこう日常の中でいろいろあるとは思うんですけれども、はい、ちょっとでは早速紹介しますね。
はい、
後ほどおさむさんにも聞いてみます。
はい、
はい、ハッスルネーム直美さんです。
直美さん、
昔仕事中に妹からメールが届いて何事かと思ってメールを開いてみたら、お母さんが椎名桔平を椎名疾平と言っていたと一言だけ書いてありました、次も妹からの情報で、お母さんがロッククライミングのことを、うん、岩を掴んで登るやつってリクライニングあとは娘ネタも一つ、ビューチフルズの体春夫さんのことを原田カルオと言ってたことがありますでもチョメキスさんも言っちゃうことがあるらしいですね。そうなんですよ、なんかライブでテンション上がってるとーキーボード原田カルオって言っちゃう
んだ
軽い男で最後直美さん、ならば自分もスーパーカップ、これあれかアイスクリームか、うん、スーパーカップをスーパーパックと言っちゃったことがあります間違えて楽しいですね、いいですね、おもろい、
面白い ね、
ね。続いてハッスルネームあきこさん、
はい、
名古屋名物のひつまぶしを初めて知った頃、暇つぶしと思ってました。
俺もそう思って
た、ね、僕も思ってた、うん、今でもゆっくり言わないと言い間違えます。はい、続いてハッスルネームみゆきさん、
はい、
日頃から疑り深い同僚との会話中、うん、あんまり人を乱れに疑っちゃダメだよというのを、うん、あんまり人を乱れに疑っちゃダメだよと言ってしまうそうだね、みんなを乱れな人だと思うと自分がすごくいやらしい人間に思えてくるねと言われてしまいました。なんか言い間違っちゃった私が一番乱れなことを考えてそうで恥ずかしかったです、ね、なんかおさむさんみんなすごいねと思ってますね。
すごいね、俺全然言い間違いしないから正直今目から鱗状
態、鱗、
こんなに面白い
ね。おさむさんは何か、じゃあ言い間違いじゃなくても何かありますか。
僕はね、読み間違いはあります。
あ、読み間違い、どんな読み間違いを。
なんか本当スーパーとかでなんか、
はいはい、
スーパーじゃないか分かんないけど、うん、若手芸術家って書いてたはずなんですけど、はい、若手っていう漢字がどうしても岩手に見えちゃう、ね、岩手芸術家って、
ね、岩手芸術家、
そんなに俺岩手のこと考えてんだってぐらい若手っていう字を見ると必ず岩手っていう、
あ、やっぱ見えちゃうんですね。
はい、もう若手岩手、もうそっくりですからね。
あ、でもまあそっか、
なんか字面っていうかもう
確かに、
ね、目もあんまりよく見えてこないのでこう形的に
塊
として、
はいはいはい、そっか、言われてみれば似てますね、
うん、似てるんですよね。それいつもなんか分かってても間違っちゃいます。
いや、さすがおさむさん、郷土愛ですよ。
そうですね、郷土愛の佐々木です
じゃじゃ麺大使。
そうですもう今大使してないんです、はい、
チョメキチはですね、
はい、チョメキさんは
ある司会、野外音楽イベントの司会やってる時に、うん、近くでドッグランのイベントもやったんですよ。
ドッグラン、
ワンちゃん、
それ間違う、ドッグランを。
で、
うん、
要はドッグランの方で、うん、豆柴の子犬ちゃんがですね、
はいはい、
迷子になっちゃったんですよ。
お
で、みんな大慌て で、
うん、
でなぜかそちらのスタッフが飛んできまして、
はいはい、
でチョメキチ音楽イベントの司会やってる時に、うん、耳打ちされまして、チョメキチさんお願いがあるんですけど あの豆柴の子犬が迷子になっちゃったから、なんか見つけた人はスタッフに一声っていうのを言ってもらえませんかって耳打ちされて、うん、ですがあまりにも焦ってる感じにおちょめきちも焦っちゃって、うん、あちゃらアナウンスしますって、今ですね、梅柴の子犬が、迷子になってるようです、見かけた方は、言ってくださいって言ったら、そのスタッフがちょめきちさん梅柴じゃない豆柴梅柴はカリカリ梅だからって言われて、
あそっかカリカリ夢なんだ。
そうです。あ、ちょめきち訂正しますって言ったことありますね。
なるほど。
いやもうちょっとその時焦りましたね。
ねえ。カリカリ雨。
そう。あとね、はい、あるアイドルさんにインタビューしてたんですよ。
はいはい。
そのアイドルさんがライブが終わって、そのものすごく緊張してたんですよね。
うん。うん、
で、足を止めてくれた皆さん本当にありがとうございますっていうふうに言おうとしたんですけど、うんうん、止めてくれた足の皆さん本当にありがとうございます。いやちょめきち違う違う違うっつって。
あ。
日本語変だよって言ったことに
司会とかするとそういうことあり、
はい、いろいろね、自分自身もちょっとテンパってるとかもあるし、
あ
やっぱ出演者さんが緊張してるときにやっぱ怒りやすいんですよ。
なるほどなるほど、
ねえ、ね、いろんなことが、
あじゃあコミュ力高い人にありがちなんだ言い間違えて
どうなんですかね、わかんないけど、うん、いやでもちょっとね他の方も読みますよ、
はい、
読みます、
はい、
続いてハスレームユウさんは、うん、これ言い間違いではなく書き間違い、
書き間違い
ではあるんですが、可愛かったので送ります、うん、小学生の娘の話です。娘がバレンタインコーナーに売っていた、うん、猫の肉球のデザインのポーチをおばあちゃんにおねだりするためにメモを書いていました、
うん、
よく見ると肉球が肉キュンと書いてありました、
うん、
娘に肉球って言うんだよって話したら、肉球って言うんじゃないのと、とても驚いてましたいい、バレンタインらしいエピソードになって、エピソードになって面白かったです。
なるほど、
肉球って可愛いですね、
可愛いです ね、
ちょっとキュンってきました、チョメキチも、うん、肉球って言うんじゃないの、
うん、いい、
ね、さあ続きまして、ハストルネームブランニュージャーさん、
はい、
私の言い間違いシリーズ、
はいはい、
家人に、今日はユニクロにエアリズムかっこアンダーウェアを買いに行くよと言われ、チラリズムねオッケーと口から出て何それと笑われたことである時朝、家人に顔色悪いよ大丈夫と言おうとして顔変だよ大丈夫
全然違うよ
家人無言になってしまいました。ちょっと気まずい朝でした。いやおもろいなみんなな、
ね、なんでそんなエピソード持ってんだ
ろうねえ。エアリズムって言う私たちチラリズムいいな、続きましてハッスルネーム、ナンクルナイサーさんです、
はい、
スクリプトの曲、はいはい、ハローマンス、ハローマイサンシャインが、
はいはい、
言えずにハローマイ、ハローマイシャンシャインになります。
ハローマイサン、
ハローマイサンシャインじゃなくてハローマイシャンシャインになりますそのためにスクトモかっこスクリプトファン友達に突っ込まれますおさむさんハローマイシャンシャインでいいですか。
いいよいいよ、俺も言えないもんだったハローマイシャンシャインって言
ったね作ったおさむさん
に言いづら
言えてないんだ
言いづらいことに気づいた。
いや楽しいな。続いてハッスルネーム、
はい、
アミさんです。
アミさん、
はい、言い間違いというか間違えて言っちゃったことです、はい、学生時代せっかく、接客業のアルバイトをしていました、うん、自分がお客さんとして違う店にいるときに、別のお客さんにいらっしゃいませと言ってしまいました。恥ずかしくてエスケープしたかったですションボリンコって書いてくれてます。
全部繋がって
ね、
ションボリンコまで。
えらい、アミさんさすがですね。
俺もあった、今思い出したけど。
本当ですか。
接客業してるときにあります、う
ん、おさむさん接客業してるとこあった。
居酒屋で働いてたときあった、学生の時、ね、お客さんがタバコくれって言った時、
うん、
卵持ってきました
よ。え、何？
タバコを、タバコって分からなくて卵かなと思って生卵持ってきてこれどうすんだって言われて受けましたね
卵持って
じ
ゃん。
あとなんかコロナってお酒があるじゃないですか。
はいはいはい、
ビール、ビール、
はい、コロナね。
それを僕は知らなくて、
うん、
コーラ持ってってふざけてんのかって言われて同じ人にやっちゃってい
やそれ同じ人なんだ
そうそう、これコントかみたいに言われて。
いや面白いな。おさむさんあるじゃん
笑いで。あ、やっぱ接客業すると ありますね、言い間違い。言い間違いというか聞き間違いか。
聞き間違いですよね。
すいません、なんかそんな、ごめんなさい。
いやいや、おさむさん持ってますねいやちょっとあっという間に時間来ちゃいましたね。
はい、
はい、ちょっとじゃあこの続きは読み切れないお便りはアフターで、はい、
アフターで
ね、チョメチューブでご紹介していきたいと思います。
はい、
じゃあおさむさんちょっと年内どこかで、
はい、
2人とも UHKWT シャツ着てますし、
ね、そうですね、
なんかウルトラハッスル今年できたらいいですね。
できたらいいね。
うん、 関さん、またご一緒できる時を楽しみにしております。ということでゲスト佐々木修さんでした。
佐々木修でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。イエイ。
はい、
早いものでそろそろ番組も終わりの時間が迫ってまいりました。番組ではお便りを募集しております。さくらちょめ吉のツイッター、通称ちょめっターなどでどうぞチェックリンクしてください。どしどし送ってくださいね。それではここまでのお相手はピンクの貴公子さくらちょめ吉でございました。皆様バイナリンコー。